ポジティビティ
Secrets of Professional Women。
あやかです。
K です。
このポッドキャストでは、海外で奮闘するキラリと輝くプロフェッショナルな日本人女性に、表からは見えない苦労、挫折の経験や、それを乗り越え強く生きる Secrets を聞いていきたいと思います。
ティータイムのお供に、
世界中の日本人女性をポジティブに。
ポジティビティ。
こんにちは、あやかです。
こんにちは、Kです。
Kちゃん、最近どう？
最近はね、なんかボストンに住んでいる友人がこう遊びに来て、でその前になんかこうカンファレンスでもらったヨガマットとチョコレートをくれて、チョコレートはその場に全部食べたんだけど、そのヨガマットを活用して結構毎日筋トレしてます。
あ、筋トレね、ヨガじゃなくて。
なんかね、じっとしてるのが苦手だから。でも結構その、ポーズによっては、その、マットとか敷かないと結構肘とか膝とか痛めるものもあって、ね、はいはい、活用して毎日こう筋トレしてるっていう。
あ、そういうことね。へえ、なんか私はさ、逆に動くの苦手だから、なんかヨガとかすごい静止したポーズで、ただ、なんか息を吸ったり吐いたりしてるのがね、すごい楽しいけど。そっか、筋トレか。私もちょっと筋トレちゃんとやってみようかな。どんなところ鍛えてる？
なんかね、私はなんかもうひたすらストイックに3種類しかやってなくて、腹筋とスクワットとプランクみたいな。
あ、そうなんだ。
なんかね、腹筋50回、スクワット50回、プランク1分を永遠に回して、
すごい。
みたいな感じ。
めっちゃすごいね。私多分腹筋50回も多分そもそもできないかもしれない。プランクめっちゃきついよね、あれね。
そうなんだよね。プランクって、なんか私基本的にそのじっとしてるのが苦手なのは、なんかちょっと私にちょっと負荷が足りないみたいな、物足りないっていうところがあるんだけど、プランクは結構1分でも結構しんどい。静止してるので、まあしんどいので。
あれめっちゃしんどいよね。そっか、じゃあ負荷があれば1分静止することができるってことね。なるほどね、ちょっと面白いね。なるほど、はい。ではそろそろけいちゃん、今回のゲストの紹介をお願いします。
はい、今回のゲストは Google ドイツにてソフトウェアエンジニアをされている安田絹子さんです。絹子さんは慶応義塾大学卒業後、同大学大学院に進学して情報科学を学び、そのまま博士号を取得しました。その後、電気通信大学で助教になりましたが、研究よりも実際にソフトウェアを作る方に興味を持ち、友人に誘われてスタートアップに入社。その後、さらに転職して Google Japan へ入社しました。入った最初の2年は YouTube チーム、その後1年間アメリカ本社に行く機会をもらったので、その際、Chrome チームに移りました。日本に帰ってからはずっと東京ベースで、クロームチームで技術リードとマネージャー職に従事。2021年10月から Google ドイツのチームに転籍し、今はプログラミング言語基盤を司るチームで同じく技術リード兼マネージャーをされています。2022年3月から夫、6歳、8歳の息子たちとミュンヘン在住。森と川に囲まれた家に住んでいます。休日は子供のゲームの曲に合わせてピアノを弾いたり、地の利を生かして隣の国に遊びに行ったりしています。
きぬこさんは Google のソフトウェアエンジニアの顔としてドイツの雑誌にも取り上げられているほど優秀な方なので、お話しするのがとても楽しみです。
ね、もうエンジニアの大先輩として私も楽しみです。それでは行ってみましょう。
それではきぬこさん、よろしくお願いします。
あ、じゃあお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、絹子さんがドイツに来たきっかけと、学生時代から現在のお仕事に至るまでの道のりをざっくりお聞かせください。
あ、はい。ですね、ドイツに来たのは、短く言うとちょっとややたまたまっていうか、やりたいことのうち可能だった道を選んでいったらこうなったっていう感じなんですけど、それまでの話をなるべく時系列でちょっとお話ししてみようかなと思います。で、そうですね。結構長く生きてるのでどの辺から話すか迷うとこなんですけど、私がコンピューターに初めて出会ったのが大学の時で、 まあ、結構コンピューターにまつわることをずっとやってきているので、うん、その辺から話そうかなと思います。
はい、お願いします。
はい、でちなみにちょっと私の人生結構のんびりしてましてこのポッドキャストで出ている皆さんよりちょっとややのんびり進むところが多いと思うんですけど、まあ、そんな人生なのでお付き合いください。
楽しみです。
楽しみです。
そうですね、はい、まずですね、大学がこういうことがやりたいって思って入ったっていう感じでもなくて、私実は内部生でして、ちょっとそのまあ、割とそのまま大学に入ったみたいな感じなんですね。でそこで、コンピューターに初めて真面目にちゃんと触って それ以降結構簡単にドハマりしたみたいな感じなんですよね。で、コンピューターにハマったきっかけも結構その単純で、最初に大学1年とかに情報の授業の必修の授業ですね、それの課題とかでプログラムを書いたのが初めてだったんですけど、まあ、その割と不真面目な学生だったので、一番最後の課題で、まあ、好きなものを作って書いてきてくださいって言われて、まあ、でも提出直前まで何もしてなくて、でなんかその徹夜を2日ぐらいして作ったんですけど、まあ、徹夜してやってたらだんだんハイになってきてしまってですね、でコンピューターのプログラムってこう書いた通りに動くじゃないですか。それがなんか結構面白くて、うん、まあ、それが多分最初のきっかけだったと思うんですけど、まあ、その後は普通になんか作りたいものは作ってみるとか、気になったソースコードは読んでみるとか、まあ、そんな感じで割とこう伸び伸び育って、でそうですね、学部3年生ぐらいからまあコンピューターの論文とかも読み出して、まあ、なんかその賢いアルゴリズムとかですね、賢い分散システムの論文とか読んでると、なんかすごいちょっとパズルっぽくて頭いいなとか面白いなとか思って、でそれでなんか結構もうちょっとやってみようかなと思って、まあ、大学院まで行ってそのままドクターまで取ってしまったという感じですね。うん、で、まあ、なんかオペレーティングシステムとか分散システムみたいなことをやってたんですけど、そうですね、なんか、まあ、あと割となんかバイトとかも結構やってて、バイトで結構がっつりしたプログラムを書いてお金を稼ぐみたいなことを大学院の時にしたりしたような気がします。で、まあ、その頃なんかすごいとにかくいろんなものを作り倒して、まあ、なんか論文もちょこっと書いて、一応ドクターを取って、でその後、電気通信大学っていう大学がありますけど、ちょっとそちらの大学に、まあ、行きませんかって話もあって、私もアプライしてそこで助教になりました。で、そこで一応なんか研究みたいなことを、まあ、科研費とかももらってやってたんですけど、まあ、ちょっとこの期間は意外と短くて多分2年くらいで、なんか途中でちょっとなんか向いてないかって思い始めて、でそこからですね、ちょっと就職活動をして、 いわゆるあの民間への転職みたいな感じで就職活動をしたんですけど、アカデミック職に就いてた人の就職活動って結構難しいんですよね。それでなんか普通の転職市場みたいなところではあんまり箸にも棒にも引っかかんなくてですね、
質問です。
はいはい、どうぞ。
向いてないなと思ったことなんですってことなんですけど、2年間でどのあたりが向いてないなと思ったんでしょうか。
はいはい、あ、そうですね、なんか研究のために、私結構そのプログラムを書くのが多分基本的に好きだったんですね。それでなんか、自分で欲しいなってものを作って使うとか、自分の作ったものを他の人に使うと違うじゃないですか。その仕組みを考えて、そこの仕組みを検証できる部分だけを作って、で実験をして、データを取って、取れなかったらもう一回作ってみたいな。でまあ、それも楽しいといえば楽しいんですけど、なんかもうちょっと普通に作って、他の人に使ってもらったり、まあ、あと結構もうちょっとなんか仲間でやりたいみたいな、そういうことを考えたりして、まあ、あとは単にちょっとなんか研究の才能とかも、もう自分でなんかあんまないかもとか思ったりです、いろいろあって、ちょっと、そんな感じです。
あ、ありがとうございます。
はい、そうですね。それで、まあ、職を探してた頃に友達と話をして、なんかその友人が 入った割とできて まだ間もないスタートアップっぽい会社に、入りました。なので、大学の後助教になって次にきっとで普通の民間の会社に入ったみたいな感じですね。でそこの会社は、スタートアップって言っても今すごい成長して割と普通の立派な会社なんですけど、フィックスターズっていう名前の会社で、なんか最近は一応ディープラーニングとか自動車向けソフトウェア開発とか数値解析とかもやってると思うんですけど、なんかその私が入った頃とかはそんな走りみたいな感じというか、数値解析とか画像解析の高速なプログラムを作ったり、それをなんかすごいカリッカリに最適化したりみたいな、そういうのとかをやってましたね。なんか他の会社さんと一応共同研究みたいにやらせてもらったりしたこともあって、割と面白かったんですけど、ちょっと話それますけど、最適化って結構面白くてですね、すごい職人みたいな人もいっぱいいたんですけど、プログラムをちょっと変えて、行列を転置したり、命令をちょっと並び替えたり、計算する単位、アルゴリズムをいじったりして、そのコンピューターの、プロセッサーのパイプラインみたいなのが全部きれいに詰まるようにして、並列化もするとですね、なんかすっごい速くなるんですよ。で、それがなんか、ほとんどスポーツみたいなもんですね。それが結構楽しくって。ただですね、それをさらになんかやっぱ自動最適化のプログラムみたいなものと戦わせたりするとですね、今よりもそんなに大した最適化できるものはなかったんですけど、例えば最適なパラメーターをプログラムで探索してコードを生成するみたいな、目的をすごい限定したやつとかはあったんですね。それとかと戦うとやっぱ結構負けたりして、なんかすごい悔しい思いをしたんですけど、なんか人間が書くコードっていうのはプログラムが作るコードにはかなわないなみたいな、そういうこと思ったりして、なんか最近チャット GPT とかでね、多くの人が 同じ気持ち持ってるかも
感
し
動
れま
的
せん
です
けど。
よね。
ちょうど昨日遊んでました、チャット GPT
で
で。
すか。なんかね、
本当すごい
人
と
間
思
も
いま
賢
す。
いんですけど、やっぱプログラムに作らせるともっとすごいことできたりするんですよね。なんかそ
そう
の、
です
なん
ね。
か、ちょっと面白いなと思って、そういうことやったりしてました。ちょっと話がそれてますけど、
い
さ
や、
ら
す
にで
ごい
すね、
面
その
白いと思
後
います。
転職して、今の会社、Google Japan に入りました。で、Google Japan でも何度か所属替えしてるんですけど、最初に入ったのはその YouTube のチームですね。動画サイト。K さんももしかして、いや、かもしれない
そうです
です。ですよね。
ね。
で、私入った頃は、なんか結構まだ YouTube が Google に買収されてですね、2、3年ぐらいとか、結構前なんですけど、で、なんかカルチャーとかも結構違って、なんかすごいカオスで楽しかった記憶があるんですけど、なんか割とスタートアップっぽいっていうか、なんか作って壊れたら、また直して作って、結構荒々しいんですよ。でも割と楽しくやってました。で、その時はなんかYouTube のもともと、Python とかで作られてた部分とかがあるんですけど、それを、Google 近世の分散システム上に載せ直すとかですね。あと、なんか、あれの、なんか検索機能を作ったりしました。で、私、子供がいまして、子供に仕事で何やってるか結構聞かれるんですけど、なんか、この後もいろいろやってるんですけど、いまだに話して受ける機能ナンバーワンはこれですね。YouTube でプレイリストの検索を作ったっていうところだけがなんかすごい好きみたい
いや、子供
すご
から
く
したら
イメージやす
YouTube
い
と
です
か、
ね。
すご
そうです
い、
ね、やっぱ、
ね、スーパースターじゃないですか、子供
わ
から
かん
し
ない
たら
ですけど、
YouTube って。
分かりやすいんだと思いますね、やっぱね。彼は YouTuber になりたいらしいんですけど、すごい
ね、やっ
YouTuber
ぱ
になっ
そう
ちゃい
です
ま
よ
すね。
ね、やっぱそうですよね。
そうなんですよ。流行るとやっぱり、それで結構楽しくやってたんですけど、なんか、2年ぐらいやったらちょっとまた違うことやりたくなって、ですね、なんか1年ぐらいアメリカのなんか本社に行く機会をもらったんですね。で、その際になんか一緒にチームも移って、 Chrome ブラウザのチームに入りました。で、Chrome ブラウザのチームもなんか当時は結構新しくて、確かその世に出されて2年目ぐらいとかですかね、それでなんか結構やっぱり活気があって、まあ、ウェブブラウザの上で、ウェブの上で新しい機能をどんどん提案して作っていくぜみたいな感じで、結構楽しく やってました。で、この Chrome ブラウザに行った時代が一番私長いんですけど、
アメリカの1年にいた後にもやってらっしゃったってことなんですか？
そうですね、1年行って帰ってきて、東京に帰った後も割と続けて、まあ、ただそこで Chrome ブラウザでちょっと長くいたこともあって、例えばテックリードをかなりやらせてもらったり、ちょっとマネージャー職みたいな、そういう、人を率いていくみたいな職に結構、この頃ぐらいから少し始めたみたいな感じですかね。で、まあ、ちょっと、そろそろドイツに行く話をします。長く話してしまいましたけど、まあ、とにかくクロームチームに長くいたんですよ。で、結構一生懸命やってたんですけど、なんかその何でしょう、これっていう一つのきっかけがあったわけじゃないんですけど、割と今でも覚えてるのが、私の同僚に、仕事と関係なしに趣味でゲームエンジンを一人で作ってた人がいるんです。もう辞めちゃったんですけど、会社で、ランチの 雑談とかでなんか聞いたりしてたんですけど、なんか2021年くらいにですね、なんかその人が作ってたエンジンが、ついに任天堂スイッチのゲームに、実際の市販のゲームに使われることになったみたいな話があって、なんかその人がブログを書いてたんですよ。で、そこのブログになんか8年間作ってたって書いてあって、でそれ見て、8年って長いなって思ったんです。あ、ちょっと待ってとか思って、その当時うちの子も気がついたらもうじき7歳とかになるから、じゃああの頃からやってたんだなとか思って、で、まあ、子供が0歳から7歳になるんですから結構長いし、確かにすごいことなんですよね。で、まあ、それで私何やってたかなって思い返して、で一応言うと私7年の間すごいいろいろやってるんですよ。子供1人できて、もう1人生まれて、まあ、無事元気に生きてきて、それだけで一応結構頑張って
た。本当すごいこと。2人子供から仕事しながら育ててるだけで本当にもう素晴らしい。本当に
それでなんかその2人産む前にマネージャーになったんですけど、2人目できた時にその面倒を見てたチームを全部新しいマネージャーにあげて、で帰ってきた後にそのまた地道にこれどうすればいいんだろうって思いながら、立場作り直して、まあ、プロジェクトまた始めたりして、で、まあ、その後また出世したりとかもしたし、また
新プロジェクト立ち上がって、
まあ、なんか大きなイベントとかで話をさせてもらったりとかも、まあ、して、であと、まあ、7年ありますから、子どもが小学校に上がるイベントとかもあって、するとやっぱりなんか小1の壁みたいなのも一応あったし、まあ、コロナも始まったんですよね。それでコロナが始まった頃にはなんか保育園閉鎖されて、小さい子ども2人家にいて、
いやめちゃくちゃ大変、
夫も会社行けなくなって、家族4人全員なんか同じ部屋にいて、でなんかそこで、リモート会議とかする
んですよ。いやもう大変すぎる。
でもちょっとストレスとかもすごいことになって、
結構大変ですけど。お子さん何歳の時ですか、お二人が。
コロナ始まってた時は、何歳かな、
お子さん
と4歳と6歳とかですか。
4歳と6歳。
そうですね。すごい、やっぱ、まあ、すごい話しかけてくるぐらいの年齢で。
そうですよね。で常にアテンション欲しい、やってること見せたいみたいな。
そうなんですよね。
全然仕事にならないですね。
ミーティングしてても、ミーティングによってはなんかそのカジュアルなミーティングとシリアスなミーティングがあるので、まあ、カジュアルなミーティングの時に入ってもいいよって、入ってか映り込んでもいいよって言って、なんかいろんな言葉勝手に覚えちゃって、これカジュアルミーティング、シリアスミーティングって言って、まあ、カジュアルですごい勝手になんかも好き勝手登ってくるとかは当たり前。私の まあ、すごい邪魔されたりしながら、でも向こうもそうなんですよ、向こうもコロナでなんか子供いたり、
あ、向こうももうみんな、みんなもう子供も一緒にミーティングして、
大変だよねとか言って、お互い頭抱えながら、
それでもどうにかしなきゃいけないみたいな、
そうですね、そんな感じで結構もう必死でやったりしてましたけど、
いや、
まあ、そうそう、そんな感じで、まあ、私の体感としては、なんか必死で結構頑張って7年間やってたなという気持ちはあったんですけど、まあ、ただ思い返してみると7年前は私なんか自分がそんなになんか子供産んだ後もいろいろできるって実は全然思ってなかったんですね。なんか結構その子供を持ったのも割と そんなに若い頃じゃなかったし、まあ、育児もやっぱ大変だったし、まあ、すごいそんなに自分のにめちゃめちゃ自信があるタイプでもなかったので、まあ、でも結構気がつくと割と頑張ってて、なんかリーダー職みたいなのをやってて、なんかたくさん新しいプロジェクトもやって、にチームの人数もすごい増えてて、まあ、そしたらなんかやっぱちょっと人間なんか他の世界線みたいなものも気になるじゃないですか。なんかその、
いや、そこまではまだ到達できてないですけど、でも、
わかんないですね。この辺が限界って思ったポイントが私人生で何回もあって、割となんか、まあ、じゃあ、まあ、これぐらいで頑張っていくかみたいな風にやっていくタイプだったんですけど、まあ、その後もずっとなんか、人生結構長いので生きてて、で、当時思ってなかったことを結構何個もやってるなって思って、まあ、じゃあちょっと、なんかもう少しいろいろやってもいいかなって思って、でそれで、まあ、Chrome ブラウザのチームでやるのもすごい楽しかったし、なんかまあ、結構リーダーっぽくやらせてもらってたんでやりがいもあったんですけど、まあ、ちょっと他のチームとかですね、他の会社も結構探し始めてみて、まあ、きちんとでもいいと思ってたんで、その自分がちょっと新しくやってみたいことが少しも入ってて、でもまあやっぱり一応貢献もできそうなところをなるべく探して、そのいろんなところに話をしに行ったり しました。で、まあ、私の会社って、まあ、Kさんご存知かもしれませんけど、一応やっぱそのチームを変わるとかですね、海外に移るとかそこそこある話なので、そこまで珍しい話じゃないんですね。ただちょっと私にとってビッチだったのが、そのまあまあレベルも上がってしまってて、リーダー職になってから移るっていうのがどれぐらい可能なのかちょっと分からなくて、まあ、周りを見てるとそこそこやってる人はいるので できるはずっぽいんですよ。でもそれでも例えばそのキャリアの早めの段階で新しいチームに入れてもらうのと、なんかリーダーとして新しいチームに入るのってなんかだいぶ違うじゃないですか。
国をまたいでとかだとなおさらちょっとビッチな部分が多いですよね。
なんか どうできるのかなみたいなのも結構あったんですけど、まあ、一応自分ができることとできないことをなるべく素直に話しながらいろんな人に話をしてみて、で今のチームはですね、ドイツのミュンヘンにあるチームなんですけど、割と内容が結構気に入って、なんか試しに出してみたところの一つなんですけど、その上司になりそうな人っていうのも結構乗り気になってくれて、でそのチームの人たちとも、ミーティングちょっとセットアップしてくれて、そしたらなんかチームの文化もかなり良さそうだったんですね。で、割とそれで例えばこうって思ったのが、なんか育休とかを取っている男性とかも結構いたんですよ。で男性も女性ももちろんいたんですけど、で例えばそれがなんか1年とか取ってるんですね。で、
まあ
アメリカでもあんま聞かない話ですね。
そうですね。
育休1年って、なんかヨーロッパでは、ね、メジャーなのかもしれないですけど、聞いたことないですね。男性育休1年。なんか
そうですね。アメリカって結構なんかそもそももともとはあんまり取れない国ってイメージがあります
けど、そもそもね2ヶ月とか2週間とかでみんな復帰
結構意外とサクサク復帰してます
よね。そうですね、私も延長して4ヶ月で復帰でした。
あ、はいはい、でも早い方ですよね。あ、早い方って日本から
すると、まあ、アメリカだと遅い方ですね。
まあそうかもですね。で日本だと女性はやっぱその次の年の保育園が開くまでは結構育休を取る人が多くて、なので人によって数ヶ月から、しかも保育園
落ちて2年とか
なってるとかもあるので数ヶ月から、まあでも1年取らずに復帰する人はまあそこそこ最近は多いかなと思います。でも男性は なんか日本でも取る人増えてきたけど、うん、3ヶ月で一番長いくらいじゃないですかね、
多分数週間って聞きましたよ、
一番、うん、そうですね、数週間が普通で、うん、3日ぐらいとかね、他に
体験みたいな、
なのでちょっと1年はカルチャーショックで、あ、そうなんだと。しかもなんかですね、
確かにそこカルチャーショックありますね、
複数いるみたいで、うんうん、あと移ってからもなんか結構半年とかですね、うんうんうん、割といるんですよね。で、まあちょっと それだけで決めたわけじゃないですけど、そういうのも結構、うんうん、なんかいいなと思って、そういうカルチャーもちょっと見てみたいなと思って決めました、
うんうん、いいですね。なんかワークライフバランスっていうのか、なんかね、こう子育てとかそのプライベートな生活をちゃんと優先することが当たり前っていうようなところで働くのですごくいいですよね、うん、
そうですね。なんかちょっと、マッチョな感じでやるのも楽しいんですけど、うん、なんかそういう、なんでしょう、きっぱり休むときは休むって決めてるところはどうやってやってるんだろうってちょっと興味を持って、
2021年の10月からということなんですね。
そうですね、
もう2年ちょっとってことですかね。
そうですね、うん、入った当初は結構大変でしたね、やっぱり。ちょっと先ほども言いましたけど、そもそもやっていけるかどうか、うん、自分でも本当に自信なくて、
今プログラム言語基盤っていうことでのチームに、はい、でいらっしゃるということで、そこ入った当初もそのチームでいらっしゃったってことですよね。
そうですね、よかったらプログラミング言語とか、
そうですね、よかったら、はい、どんなお仕事か、ありがとうございます。
じゃあちょっと話させてください。そうですね、プログラミング言語とか開発環境とか開発基盤みたいなのを、どうやって良くしたり作っていくかみたいなことをやっているチームなんですけど、そうですね、なんかちょっとイメージが湧きにくいかもしれないですけど、そうだな、そうか、Google のソフトウェアエンジニアリングブックっていう本があるのは知ってますかね。ソフトウェア、このタイトル、
はい、
読みました。 Google のソフトウェアエンジニアリングブ
ック、ちょっと私読みます。読みます。
読まなくてもすっごい分厚い本なんで読まなくてもいいんですけど、
そう、分厚いオライリーのですよね。
そうですね、でまあ、大体そこの、著者に出てくる人たちが大体同僚みたいな感じ。
面白い。
ちなみにその Google のソフトウェアエンジニアリングブックっていうのは、そのどういった内容の本なのか、目的とかも含めてちょっと教えていただいてもいいですか。なんかその同僚の方がね、どういう位置づけなのかなと思って。
はいはいはい。ですね、そうですね、開発、そうですね、半分ぐらいはそのどういうふうにその。すごい巨大なソースコードを扱っているんですけど、そのソースコードを扱うための基盤としてどういう開発環境を作っていて、どういうふうにその何でしょう、運用したりしていくかみたいなことが結構書かれています。でもう半分ぐらいはどっちかっていうと、なんか文化みたいな、文化とか哲学みたいな話をしていて、こういう考え方でやらないと、そのシステムをこううまく回していって、さらに少しずつ進歩していくみたいな、進化させていきながら、今あるものをちょっとずつ形を変えていってやっていくには、なんかそのチームはこういう文化をやって、例えばその、テストとか、ちゃんとうまく動くかどうかっていうのを確かめるためには、そのこういう考え方でやっていかなきゃ、やっていくべきだみたいな、やっていった方がいいみたいな、そういう話をしていて、特にその、なんでしょう、まあ、サイコロジカルセーフティーみたいな話もすごい出てくるんですけど、新しく入ってくる人たちが、例えばどういうふうに、その、新しく出会う開発環境とかそういうのに対してやっていくかみたいな、その新しく入ってくる人たちの意見とかその質問とかもどうやって取り入れていくかみたいな、そういう話とかもちょっと書いてあるんですよね。で、割と 私実はすごい真面目には読んでないんですけど、このあのなんでこの本のことをすごい、記憶に残ってるかっていうと、私がクロームチームの頃にいたチームメイトに、割と新しく、コロナの時にチームに入ってきた人がいて、その人が最初は結構すごいやっぱ新しいからなんですか、すごくチームの中で、そのソフトウェアのことをすごくよく知っている人たちに囲まれてどうやってやっていくか、なんかす不安が大きかったっていう話をしてて、ただ例えばその質問は してくれた方がなんかこう私たちにも役立つからしてほしいとか、疑問に思ったことを言ってくれた方がもうすでに動いているもので実はおかしかったものとかにも気づけるからやってほしいみたいなことをすごく言って、でさらになんかその人自身もなんかその本を読んだらしいんですね。そしたらそういうことが書いてあって、でなんかその本に書いてあることと言われたことがこうなんかカチッとこうはまって、あこう、その知らなくても意見を言ったり質問したりしてっていいんだみたいなことをすごく学んだみたいな、でそれでやってっていいんだっていうことが分かることができて、さらにそういう文化なんだってことを知ることができてよかったみたいなことを言ってたのですごい記憶に残っていて、
なんかちょっとあれですかね、バリュー的なところを作って出るんですかね、バリューシステムというか、そのどういうことがこう推奨されていて、そのどういう推奨されている理由にはなんかこういう実務的な背景があってとか、これはそのみんなにとってもいいことだからっていうような、そういうその仕事をする上での心構え的なところとか、どういうことをその価値としてるかっていうことがこう分かるような本っていうことなんですか。
そうですね、割とそういうところにすごい賞を割いているような気がします。多分そこがそういうのがちゃんとないとやっていけないってすごい強い思いがあって書かれたんじゃないかと思ってるんですけど、
なんか必ずしも現在の Google の姿っていうよりもなんか Google が目指そうとしている姿みたいな感じだし、結構理想的なところ、
はい、そういう気がします。いや、それはね、すごいあると思います。まあ、正直ね、最近いろいろなニュースもあって、私も明日どうなるかわからないんですけど、
その話ね、ちょっとね、私も実際気になっているんですけど、いや、なんかでも、エンジニアの方って、ジョブセキュリティって意外とあるんじゃないかっていうのは、私の勝手ななんか想定で、なんかその、すごいレイオフされにあっても、例えば Google の社員とかで少しなんかパッケージがあるじゃないですか、そのレイオフのされた、でそのパッケージは結構いいパッケージの内容で、でそれで結構そのなんていうんですかね、ファイナンシャルにもちょっと安定した状態で少しなんかこうちょっとお休みの期間があったとしても、なんか転職市場ではそのね専門性が高いから価値はね高いままでいられるんじゃないのかなと思っていて、で転職先もこう見つけやすいんじゃないかなと思っていて、なので結構ねなんか大量にやっぱ今テックのそのねまあ、景気の問題でそすごい話題になってて、ちょっとテック業界がねなんか荒れてるみたいな感じでこう世の中から思われてますけど、エンジニアの方たちってジョブセキュリティってね私はすごい保たれてるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど。
まあそうですね、他の職よりは転職しやすい方なんじゃないかって気はしますね。
利用された方でもそんなに苦労してらっしゃるんでしょうか、なんかそこら辺がね。
そうですね、なんか基本的には、職を変わってる人が多いし、なんかやっぱり会社を超えて同じ分野にいる人たちとはやっぱつながり作っていく人が多いんですよね。それで、見つかりやすい方なんだと思いますけど、まあ、すごくぶっちゃけ言うと、でもたくさんなんて言うんですか、市場にいっぱい出てきた時にその人たちが全員なんかすぐに見つかるかっていうと、まあ、正直わからないところはありますよね。ちょっと時間かかったりするのかもしれないけど、ただ見つからないってことはないんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
ちょっと仕事の内容っていうか、そのそうですね、もう少し技術的な少しだけ話しておきますね。
ありがとうございます。
割とその内容的にはプログラミング言語基盤みたいなことをやってるんですけれども、そのものズバリの仕事の内容はあんまり話せないんですけど、まあ、プログラミング言語って結構やっぱ最近 ていうか過去数年とか見てもやっぱ実は結構進歩しているなっていうところがあって、
うんうん、
まあ、過去数年っていうとちょっと短すぎかもしれないですけど10年くらいで見ると10年って長いですけどねまあそうですね、まあ、例えば分かりやすいところだと JavaScript っていうのがあったところに対してなんか新しい TypeScript みたいなのが出たり、まあ、なんか型理論みたいなのとかその適用がすごい進みましたし、なんか並列化パラダイムみたいなのもすごい進んで、私結構ずっと C++ をメインでやってたんですけど、C++ 自身もなんか すごい C++ って言語ありますけど進歩していいところもあるなと思ってたんですけど、そのなんですかね、他の言語での進化とかいうのがやっぱり新しい言語を生んだり、
うんうん、
言語同士なんか影響を受け合ってさらにこう、まあ、あと研究側とかでこう進んできた 理論とかがちゃんとこう適用されたりしてきて実際に見直すとなんかすごい進んだなって思っていて、まあ、なんかそういうのをただこう進んつつかつなんか先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、実際にはなんかそのもうちょっと前に書かれたコードベースとかがあるわけでそれも少しずつ変えていかなきゃいけないわけじゃないですか、うん、だからなんかその、うん、新しい技術に進歩させてさらになんかその進歩側を提案したりしながら今あるものもどうやってなんか進めていくかみたいなそこのなんかバランスを取っていくみたいなそういうことは結構、うん、に頭を使っているような気がしますね。で私ちょっとなんか今、特になんかラストっていうプログラミング言語ご存知ですか、
うんうん、
あその割と、
はい、私は存じない
あすいません
存じませんがでも
ちょっと狭い狭い
プログラミング言語がいらっしゃるあるんです
ね、まあ、ちょっとその新しめって言ってもやっぱりこう10年ぐらい前からあったんですけどその言語があってそれを割となんかやってるんですけどその割と新しいだけあってそれまでの言語の進歩とか技術とかをいろいろこうどんどんこう何て言うんですか適応して、まあ、基本的にはすごい安全性側に倒した言語なんですね。で、まあ、割とこの言語についていろいろ知った時にあなんかこういうことが言語としてプログラミング言語として可能だったんだなって割と感動したところもあって、まあ そういうなんかそのいろんな進歩とかを、まあ、ちょっとふんわりした話ですけどそんな感じのことをやってます。
なるほど。いや、ありがとうございます。ちょっと、多分私は、全くそのエンジニアリングとか、ソフトウェアエンジニアのバックグラウンドとかなくて、でも私がちょっと聞いた感じのだと、すごい抽象的にまとめるとなんですけど、そのテクニカルな知識を除いて、おそらく、インターナルの、お仕事という感じで、その社内向けに、どういったその言語 を使うのがこう効率がいいかとか、なんかそういうパフォーマンスが高いかとか、そういったことや、どういったその仕事に対する心構えでいるべきかとか、あとはエンジニアの仕事をする上でのその環境っていったことを改善していくこと。を目的に日々こうチームで
そうですね、ちょっと
やられてるという印象に、はい、なのでコーディングを、はい、コーディングをめちゃくちゃその外部向けのプロダクトとかのためにこうコーディングいっぱいしてるっていうチームではなく、もう少し内部向けになんかこう整えてるという、整えたり研究したりしてるっていうような印象を受けたんですけど合ってますか？
ですね、実際にプロダクトを作ってるっていうことは確かにそんなにしてなくて、それを作るための部分をやっているっていうのではその通りです。でただその、内部向けだけやっても うまくいかないんですね。これってつまり言語自体が進歩させないと、例えば社内でだけうまくいくものを作ってもやっぱり、うん、それだとスケールしないので、言語自体にどうやって提案していってどう進めていくかっていうところも一緒にやっていかなきゃいけないんです。なので割とその、
なるほど、
言語の外側にもある、まあ、エコシステムとか、うん、コミュニティの人たちとの話をしたり、うんうん、提案をしたりっていうところもやっています、はいはい、
へえ、なるほど。言語自体を変えていくっていうところも結構すごいですね。やっぱさすが
博士を卒業して以降15年ほどエンジニアをされていると思うんですけど、エンジニアのお仕事はどんなところが楽しいと思いますか？
はい、そうですね、この質問ちょっとそう改めて聞いてみると、なんか15年ってすごい長いなって思ってしまうんですけど15年って言ってもですね、割と前半と多分後半でちょっと違うので、少し2つぐらいに分けてお話しさせてください。はい、まあ、割とそのまずはエンジニアリングというかソフトウェアエンジニアとしてやってたことの話をしますね。で、そうだな、そうですね、私多分ソフトウェアエンジニアっていう仕事はまあまあ向いてると思ってるんですけど、なんかそもそも割となんか よくできたシステムっていうんですか、なんかそういう、なんかちょっと複雑なとこもあるけどいろいろな部分があって、それがあちこちでこうなんか分散して動いていくみたいな、それぞれ自立してるけどうまく動くみたいな、そういうシステムについてなんか考えたり頭の中で想像したりするのが割と好きなタイプだったんですよね、そもそも。でシステムっていうとなんかぼんやりしてますけど、まあ、なんか交通システムとかですね、人間社会とかも普通にシステムですよね。あと、最近とかだと例えばコロナの大規模接種会場の人の動きとかですね、なんかすごいすごい分散システムだなとか思って感心して見てたんですけどなんかそういうのとかを考えるのとか、なんか想像するのが割と好き でなんか全部細かく制御しようとしてもうまくいかないんですけど、なんかこう、うまくなんかちょっとローカルな仕組みと制御するところみたいなのを作ってやっていくみたいな感じで、システムが うまく動くみたいなのが楽しいんですね。で、まあ、それがあるとちょっと消去法的なところも実はあって、そもそもなんか世界のことをするのが割と物理世界のことをするのが割と苦手なタイプで、ちょっと他の職でうまくやってるかあんまり自信がないんですけど、まあその過集中がひどいタイプで、簡単に言うと発達障害っぽいタイプなんですけど、外に出るとすごい失敗が多いんです、考え事すると すぐに周りのことが見えなくなるタイプで、
はいはいはい、
電車に乗ると必ず乗り過ごすし、忘れ物はすごいするし、それなりに苦労してきたんですけど、
車運転しない方がいいタイプかもしれない、
はい、でもアメリカに行った時だけ車結構してきたんですけど、
やってしないとやっていけないですもんね、
まあ、そうですね、まあ、そんな感じで ただその一応こう年取ってだんだん少しずつコツを覚えてなんとかなってきたんですけど、まあそのまあ、そこそこ苦労してっていうか、多分私の周りの人がそこそこ苦労してきて、ただそういう意味ではなんかソフトエンジニアの仕事っていうのは、まあ、こんな特性っていうか特性っていうかがそこまでデメリットにならなくて、まあ、コンピューターの前に座ってやってるとかなりのことができるので、まあそうですね、ちょっと他の仕事をしていたら仕事をできる人っていうポジションになれたかどうかちょっと自分でも自信がないです。で、まあ、それが一つですね。でもう一個はなんかその仕事の後半ぐらいになるともうちょっとなんかリーダーシップとか、まあ、ちょっとマネージャーをやったりしてたりもするので、そういう仕事が少しずつ増えていったんですけど、まあ、最初は結構こういうのしぶしぶやってたんですね。あんまりリーダーシップタイプではなかったので、ただなんかそこをやらないと仕事が進まないみたいなところってあるじゃないですか。でそれをやるのが結局リーダーシップなんですよね。でなんかそういうのを仕方なくやってるうちになんかだんだん楽しむようになっていって、でなんで楽しいのかなって気づいたんですけど、ちょっと こういう言い方をするとなんか人の心がないみたいにちょっと取られるかもしれませんけど、まあ、結局なんかそのうまくいくシステムを見てる時の感覚とちょっと似てるんですよ。やっぱまあ、大体思い通りにいかなくて、みんな思ってることがみんなそれぞれの人生があるんですけど、こう全体的にこうなんか向きを揃えて、やりたい方向にちょっとずつ調整していくわけなんですけど、でなんかそのお願いしすぎてもいけないし、こうなんか割とバランスを取っていかなきゃいけないとこもありますけど、まあなんかそうですね、頭の中のイメージはちょっと割と似てるところもあって、そういうのを割と楽しんでいるかもしれません。
すごい面白い。
なんか
なんかソフトウェアエンジニアリングの仕事の中にも、こうマネージャーの仕事の中にも、そのうまくいく仕組み作りっていうものをなんか見出していて、こう、うんうん、すごくいいなと思いました。
そう、なんかその視点が切り口が面白いですね。なんか全然異質だと思ったんですよ、私の中では。なんかでソフトウェアエンジニアでコード書いてる仕事とチームをマネージするって全然違う能力じゃないですか。でもそこに対してその、ね、あの結果としてうまくいくようにするなんか過程があることには変わりないというか、なるほどっていう。
そうですね、なんか脳内のイメージがなんか似てるんだなって気づいたな。でもそれ最近ですけど、まあでも、まあ、それなりにもちろんなんかもうちょっとその全然違う部分もあって、例えば、そのチームの人のそれぞれの人生とかキャリアとかの思いがあって、そういう人たちの話を聞きながらやっていくとかも、うん、まあ割と何でしょうね、楽しくっていうか、他の人の話を聞いたりケアしたりしてあげるのって、やっぱりなんか本質的には人の欲求にかかるところもあるんじゃないかなと思ってて、まあ、そういうところも、うん、楽しんでっていうとちょっと楽しいところだけじゃないのであれですけど、それなりにパッションを持ってやっているような気はします。
なるほど。
まあそうですね、ただどっちかだけやってると結構疲れてくるんで、その例えばマネージャー職は私やったり辞めたりしてるんですけど、やった後に辞めて、そのもうどっちかっていうともうちょっとソフトウェアエンジニアリングばっかりやる方にやって、その3日ぐらい誰とも話さないでコード書いてるみたいな仕事とかも時々したりしますけど、これはこれでやっぱ楽しいです。まあ何歳までこのやり方やるのか分かりませんけど、まあなんてそれなりに楽しくやってます。